は聖書拝読ヨブ記21章1節から34節です。旧約聖書の802ページです。
拝読いたします。
ヨブは答えた。どうか私の言葉を聞いてくれ。聞いてもらうことが私の慰めなのだ。我慢して私に話をさせてくれ。私が話してから嘲笑うがいい。私は人間に向かって訴えているのだろうか。なぜ我慢しなければならないのか。私に顔を向けてくれ。そして驚き口に手を当てるがよい。私自身これを思うと立然とし身震いが止まらない。なぜ神に逆らう者が生きながら年を重ねてなお力を増し加えるのか。子孫は彼らを囲んで確かに続き、その末を目の前に見ることができる。その家は平和で何の恐れもなく、神の無知が彼らに下ることはない。彼らの雄牛は常に子をはらませ、雌牛は子を産んで死なせることはない。彼らは羊の群れのように子供を送り出し、その子らは踊り跳ね、太鼓や盾ごとに合わせて歌い、笛を吹いて楽しむ。彼らは幸せに人生を送り、安らかに黄泉に赴く。彼らは神に向かっている。放っておいてください。あなたに従う道など知りたくもない。なぜ全能者に仕えなければならないのか。神に祈って何になるのか。だが彼らは財産を手にしているではないか。神に逆らう者の考えは私から遠い。神に逆らう者の乏しびが消され、災いが襲い、神が怒って破滅を下したことが何度あろうか。藁のように風に吹き散らされ、もみ殻のように突風に吹き飛ばされたことがあろうか。神は彼への罰をその子らの代にまで伸ばしておられるのか。彼自身を罰して思い知らせてくださればよい。自分の目で自分の不幸を見、全能者の怒りを飲み干せばよいのだ。人生の年月が尽きてしまえば、残された家はどうなってもよいのだから。人が神に式を授けようか。彼は高きにいまし、裁きを行われるという。ある人は死に至るまで不自由なく安泰平穏の一生を送る。彼は丸々と太り、骨の髄まで潤っている。またある人は死に至るまで悩み嘆き幸せを味わうこともない。だがどちらも塵に横たわれば等しく宇治に覆われるのではないか。あなたたちの考えはよくわかっている。私に対して不法にも悪を企んでいるのだ。あの高潔な人の館はどうなり、この神に逆らう者の住まいとした天幕はどうなったのかとあなたたちは問う。通りかかる人々に尋ねなかったのか。両者の残した証を否定することはできないであろう。悪人が災いの火を免れ、怒りの火を逃れているのに、誰が面と向かってその歩んできた道を暴き、 誰がその仕業を罰するのだろうか。彼は葬式の行列によって運ばれ、その墓には万人も立ち、谷間の土くれさえ彼には心よさそうだ。人は皆彼の後に続き、彼の前にも人は数えきれない。それなのに虚しい言葉でどのように私を慰めるつもりか。あなたたちの反論は欺きに過ぎない。
それでは悪人の繁栄と神の義の不条理と題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、8月になりましてね、また第一生物ということで、今日は呼ぶ気をねご紹介いたしますけれども、今日は8月7日はね、日周でありますけども、実はこちらカナンチャーチのね、まあ、礎となられた赤木先生、赤木牧師のね、誕生日でもありますので、今日はそういうね聖日でございます。今日呼ぶ気のこの歌詞を読みながらね、まあ、赤木先生の生涯をちょっとね、振り返ることもできるかなという箇所がございます。そんなことも思いながらね、今日また呼ぶ気の内容をね皆さんにご紹介したいと思いますが、今日は21章をね最初から最後まで今読んでいただきまして、呼ぶ気はいつも皆さんにご紹介していますけれども、言葉がね非常にただ読んだだけではすっと分かりえないような、ね、箇所もございますし、少し背景を知らないとどういう言葉なのかなということで、理解できない部分もあると思いますので、まあ、そのこともちょっとね詳しくお話しながら今日のテーマをね皆さんに、語りたいなと思っています。8月7日、立秋を迎えてね、本当に暦の上では秋でありますけどね、まだまだ暑さが続く厳しいね、週でありましょうけれど、昨日ですか、リオオリンピックもね開幕しましたし、今日から高校野球もね始まるそうであります。暑い夏がやってきた、そんな感じでありましょうし、今朝早速金メダルをね、水泳の 400m 個人メドレーの荻野選手金メダル、瀬戸大也選手はね銅メダル
です。
理想はワンツーフィニッシュと言ってますけどね、1位と3位というところで、ね、金メダルで、昨日柔道はね男子も女子も銅メダルだったのでね、金が取れなくて、柔道日本のお家芸復活に向けてね、柔道は井上康生監督がね今年こそということで力を入れてますけど、昨日男子はね金メダル候補だったそうですけれども、残念ながら敗れまして銅メダルということに、ね、なりました。まだ7階級ありますのでね、ぜひ柔道はね、日本の伝統の技を見せてね金メダルを取っていただきたいな、そのふうにね思ってます。競泳は非常にね順調であるのかなと思いますけど、ね、そういうことで早速金メダルを取りましたね。昨日内村選手がね予選ですけど鉄棒で失敗しましたよね。でもまあ予選です、でもそれでも予選1位通過ですから、すごいですけどね。バレーはね監督に負けました。難しいんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ、そんなこんなでね、我が読売巨人軍は会長のオリンピックにかまけて我が読売巨人軍会長に追い上げておりますので、ね、まだまだですよ。この、ね、3連戦はまだまだ8月終わりに東京ドーム3連戦があります。で9月にねいわゆる天王山を迎えます。巨人ファンである方もない方も小耳に入れておいてくださいあでもね本当に広島、ね、10ゲーム以上差をつけてね独走体制だったけれどもね、今や 4.5 ゲームまでね迫ってます。いつも思うんだけど、私は別に個人的にファンだから言うんじゃありませんよ。 伝統というもののね凄みというものをいつも感じますね。あと巨人というのは別にねその選手は変わってるんだけど持っている伝統がね1年間の戦い方をよく知ってる。だからどこでどのように戦っていくことがねやっぱりあの優勝に近づく道なのかっていうのをどうもね体で分かっているのかな。それが一つチームの持っている伝統なのかなということをねつくづく思いますよね。もちろん若い選手ですから古い時はいいわけじゃないんだけれどもそのチーム自体の持っているね、まあ、伝統なのかなということをねすごく感じますね。で、皆さんにとってねどうであるか私は非常に大事なことじゃないかなと思っているのは明日ですよね、天皇陛下がメッセージをされます。ということは非常に異例でありますけど、まあ、交換ねあの生前退位ということが出ておりますけど、まあ、この言葉もいい言葉ではありませんね。天皇陛下は退位ではなくて上位です。失礼です。しかも生前退位と、ね、まるで生前贈与死を前提とした言葉を、ね、陛下に使われるのは、ね、不謹慎でございます。あくまでもカナンチャーズにおきました金城天皇様の上位と。上位のお話があるそうです。そのお言葉がメッセージとしてある、まあ、明日ですね、そういうことはめったにありません。異例なことですけれどもね。しかしあの何をね語られるのか分かりませんけれどもね本当に新しい時代をまた一つ私たちね見ていくのかなということをまた感じております。まあ、そんなところでね今週はまあそういうような非常に話題の多い週になるかもしれませんがね私たちはしかしそれでも粛々とねこの呼ぶ気に目を向けていきたいなと思っていますね。それこそ聖書に込められた伝統を皆さんどうぞ我が血とし肉としていただきたい、ね、もう聖書にこそ真実なる伝統が生きていると思います。それは神の伝統である、そのことをね続く思いますよね。今日皆さんにご紹介する21章はヨブの告白でありますがただ、友人との対話という意味で言えばね2回目の対話がここで一区切りします。実はヨブと3人の友人が常にこの論議していますが1回目の、ね、論議1回目の論争があり2回目の論争がありそして3度目の論争があるというのがまず一つヨブ記の中に込められた、ね、メッセージなんだけれども1回目2回目そして3回目と、ね、区切って考えますと今日の箇所が2回目の区切りであります、ね、このヨブの答えを持って2回目の友人たちとの論争が一段落します。20章に3人目の友人としてのですね、ソファルの論述があるんですけれども、まあ、これを順番に言えばご紹介しなきゃいけなかったんでしょうけれどもね、この3人目の友人ソファルの言うこともですね因果応報であるということは一緒でありまして、まあ、ぜひ皆さんには20章をね読んでいただきたいというふうに思いますけれども、まあ、このヨブに対する、ね、友人たちの言葉はね徐々に厳しくなっていくんです。そしてだんだんですねその思いはですねヨブに対する非難としてあるいは攻撃としてね言葉激しくなっていくということをご紹介しましたけれどもそれはあのソフォルにおいても同じでありますね。でその3人の友人たちの批判を受け反論を受けてね、まあ、ヨブがここで21章を口を開きますけれどもまず最初にね皆さんこの21章は他の章と少し違うところがあるんです。それをまず最初にご紹介したいと思いますね。まず何が違うのかというとヨブの応答がそれまでの内容と少し違っています。もっと言えばこの章だけなんです。実はヨブはこの21章今回全部読んでいただきましたけどね実は友人たちにだけ応答しています。それまでのヨブの告白というのは神に訴えるものだったんですね。自分の苦悩がどこから来ているのかその原因は何であるのか私は神に尋ねたいんだ神との一つの関わりの中でのね独白やあるいは訴えやあるいは懇願やそういうものがあったんです。しかしこの箇所は神に対する独白神に対する訴えは一切ありません、ね、もうヨブは神に対して語っているのではなくてこの場所はねこの場ではですね友人だけに語っています。 それは皆さんどうしてかというと、19章がいわゆる読む記の頂点だという方が多いんですけどね、まあ、そこで読むはね、真実の神様に心を向けて、そして私を贖う方は生きていらっしゃるというね、誰も今まで見たことのない一つの神の世界に希望を見た、地を眺める世界から天を仰ぎ見る世界に入った時に、もう心の中で私の真実の救いがどこにあるのか、そのことをある種知ってしまったんですね。だからもう神に訴えなくても良くなったというふうに言われる。つまり神様との関係において一つの希望をつかんだんですよ、僕はね。ですから今度は自分に対していろんなことを言っている友人たちにだけ語ろうとした、まあ、それほどまた心がね平穏であったと言えるんですね。神様との関係において一つ平安な心を回復したようが、冷静にね今度友人たちに反論します。でこの反論というのがこの21章なんだということです。でなぜそういうことを言えるかというと、実はそれまでも友人たちの言うことに対して反論しているように皆さん思いますがね、思えたと思いますけれども、友人たちに対してね、ヨブは論争しようとは実は思っていない。つまり人との論争の中で真実には出会えないと思っている。だから友人たちに語りかけますけど、実はあなたとは話をしたいんではないんだ、私が問いかけたいのはいつも全能者である神なんだということを友人たちに言ってるだけであって、友人たちのことを非難しようと思ってそういう話をしたんじゃなかった。ところが私が話したいのは神なんだというこのヨブの訴えが友人たちにはどう聞こえたかというと、一つには自分たちの言うことを理解してくれてないと聞こえた。ヨブがね、あなたたちとは話をしたくない、私は神に話したいんだというものだから、友人たちは一生懸命ヨブのために話してるのにね、その話をヨブは理解してくれないと思ったんですよ。まず一つ、つまりヨブは固くなで私たちの言葉に耳を傾けないと友人たちは思った。だからますます友人たちは話をするんです。でもすればそのほどヨブはあなたたちと話をしてるんではない、私が話したいのは神様なんだ、このことをさらに強調しますから、ますます友人たちはなんでわからないんだという思いに駆られたんですね。それからもう一つは、常に神に私は語りたいのだということを言い続けるヨブに対して友人たちはこうも思ったんです。それは神に対するね侮辱ではないか、神を侮っているのではないか、不尊な態度ではないか、こんなふうにも映ったんです。ですから皆さん、友人たちの見る見方、視点とね、ヨブのやっぱり神様に向かって訴えるその観点が全くずれているので、ヨブは神様と会話したいんだけど、その会話をしたいというヨブの訴えが友人たちには堅くなであることで、神に対して不尊であることに移ってしまった。これ一つのね、ヨブ記におけるいわゆるですね、いわゆる一般的なものの見方がヨブには通用しないということの典型です。ところがヨブはそういう中で友人たちとの対話ではなくて、むしろ神に訴えるという独白を重ねながら19章で真実の神への、ね、道を見出して、そして天の仰ぎ見た時、そこに真実なる光明を見出して、その希望を掴んでしまったので、ここでやっと初めてその光明を掴んだ平安のうちに初めて友人たちを見たんですよ。するとヨブにとって友人たちはなんと哀れかと、地上のことを追い回しながらね、私のことを断罪してるけれど、私が今見ようとしている神様の世界はそんなものではないんだ、でもそんなことは友人たちにはわからないから、じゃあ私がもう一度地に下って話をしよう、それが21章です。ですからここには神に対する訴えは入っています。むしろ友人たちに対してヨブが初めて論争したのがここなんです。わかりますか？それまでも論争のような形に見えますけれども、ヨブは常に神に訴えているから、友人との本格的な論争をしているつもりはない。でもここはですね、初めてヨブは友人たちの言っていることについて直接的に真っ向勝負として答えます。 だからそういう意味ではこの21章は特別な内容だというふうに言えるでしょう、ね、ですからこの21章こそがヨブが3人の友人たちが語っている因果応報に対する、ね、ヨブの答えだと思っています。じゃあヨブは一体この21章でその友人たちに何をもって答えたのかというたった一つのことなんです。それはなぜ悪人が栄えるのか、このことです。あなた方は常に善因果応報というものを解き、ね、良いことをすれば良い実を結ぶ、善なるものは善なる実を結ぶんだ、しかし逆に悪なるものが原因となれば必ず悪なる実を結ぶんだ、すなわちこの世の中にはこの絶対的な法則があって、それは因果応報なんだ。だから簡単に言えばヨブが今苦しんでいる、苦しんでいるということは原因があるんだ、苦しんでいるということには必ず原因があって、その原因は何かといえば苦しんでいるんだから、いいことが原因になって苦しむことはない。家族が奪われ、子供を失い、でそして自らもある種不治の病に陥れられているのは必ずそこには原因がある、その原因は良い原因であるはずがない。つまりあなたが悪しきことを何かしたのだ、それはまさに罪だ、だから罪を認めて悔い改めなさいという処方箋でしょ。ところがね、この良いことをすれば良い結果が現れる、罪を犯せば災いがやってくる、分かりやすい話です。ヨブは何度も言いますよ、これが一つね、因果応報が間違っているとは言いません、しかしそうではない現実もあるということをヨブはいつも言うんです。でそのことをこの21章で実は展開していくんですよね。じゃあちょっと皆さん21章ね、長いんですけども、どんなことが書いてあるのかを見ていきたいと思います。でまずね、大きく分けて1節から6節までがこんなことですね。まず友人たちにこう言ってる、まず私の話をじゃあ聞いてほしい、とにかくね、いろいろと私に対して、ね、議論をしてくるんだけれども、まず自分の言うことを冷静に聞いてもらいたい、その訴えが6節なんです、まさに2節、どうか私の言葉を聞いてくれ、聞いてもらうことが私の慰めなのだ、もし私をね本当に慰めたいというんだったら、いろいろな知恵を持って私の今ある現実を分析し、また、処方箋を書くんではなくて、まず私の気持ちを聞いてくれることが慰めだ、何よりもそれが慰めだと言っているんです。そしてどうか我慢して私に話させてくれ、私が話してから嘲笑うがいい。この嘲笑うというのはね、何もよくバカにするという意味じゃないんですよ。結局ね、友人たちは結局私がこれから話をするけれども、その話に対してもいろいろ反論するだろう。でその反論というのは自分にとってはね、反論でもないし慰めでもないんです。嘲笑っている言葉にしか思えない、だからどうぞ嘲笑ってください。もうヨブはね、一つもう達観してるからね、世界観達観とかないんですよ、違う世界にも入ってるからね。全然悟りの世界に入ってるからね、もう何を言ってね、あだわられてもいいけどね、まあ、とにかく私の話をちょっと聞いてくれ、こう言ってるわけですね。そしてね、皆さん、五節、私に顔を向けてくれ、そして驚き口に手を当てるがよい、これどういう意味だろう。私のことを本当にこれから言おうとしていることはね、驚くべきことなんだ、その驚くべきことを聞いたら反論するどころか手を口に当ててね、何も言えなくなるような内容なんだよって言ってる。でこれから私はそのことを言うけれど、そのことを話そうと思うと私自身は立然とし身震いがするんだ、つまりこれから私がものすごいことを言うよって言ってるんですよ。もうね、体が震えるようなことをこれから話そうとしてるんだ、だからまず聞いてほしい、 そしてそのことを本当にあなた方が分かったら、もう何も反論するところが、ただ口に手を当てて驚く以外ありませんよと言ってます。しかし結果的には3回目の論争があるから、またビルダブが話し始めるんですけど、口に手を当てないんだけどねでも本当にそのことを分かったらそうなるよ、もうそのことをこれから話そうと思って身振りするような、じゃあどんなことが身振りする内容なのか、それがまず7節、担当職人になっている。なぜ神に逆らう者が生きながらえ年を重ねてなお力を増し加えるのか。これが21章の読みの読むの主張の中心です。よくは現実をよく見ていますよ。現実を見ればね、悪人が栄えている。もちろん善人が栄えているということをよくは否定しません。しかし悪人が栄えていることはどうしてなんだ。さあ皆さん、現実に世界、現実世界を皆さん見渡すときに、この世の中どうですか。なんでこんな言葉がね、皆さんあるんでしょう。正直者はバカを見る。正直者はなんでバカを見るんでしょう。正直者がバカを見る世界はどんな世界なんでしょう。正直者がバカを見るってね、考えてみたらおかしな話でしょ。でもそのおかしな世界に私たちは生きていますけどね。で逆に見ればね、不正直者であったり、時に言葉巧みであったり、手で手札という言葉があるんだよ、ね、そういうことをする者が栄えるという現実はありますか、ありませんか。8月3日に安倍総理ね、新しい内閣、そして新執行部ね、発表しましたけど、今度新しく幹事長になった二階俊博という方です。自民党に残った最後の目指しているわけです。この人は手で手札の人ですね。でも我が大学も先輩だから、これあるといいな。まあ、昔の自民党にはこういう人がいたんですよ。もう陰でね、アンダーテーブルで何をしてるかわからない、もう死ぬまでわからないような、それはもうすごいですよ。もう政治の世界とか知れば知るほど、もうなんと複眼的に物事を見なければついていけないかと呼ぶわけです。もう単純な人がついていけないでしょそれこそ正直者バカを見るようなね、世界かもしれません。でもそういう中でね、権力を握っていくんですよ。権力だけじゃないんです、人が集まってきます。皆さん、私は不思議にいけない、なぜ今この世の中で田中角栄が再評価されるんだろうか、ね、皆さん、西原慎太郎がね、天才というタイトルで田中角栄のことを書きましたけどね、皆さん田中角栄どんなイメージなんでしょう。もちろんあの高等教育を受けずに総理大臣になったということはね、これはすごいことだし、まあ、なんといっても個性的です。でもあの田中角栄という人はね、本当に政治とは力だ、そのことをね、惜しげもなく語りながら、数と力とそして金を持ってね、日本を動かしている人です、まあ、いわゆる金権政治と言われますよ。でもその方がね、今天才だというので再評価されている。私もね、その政治家を志した端くれになりますから、田中角栄の研究もしましたね。すごい、確かに私にはできないそんなことはと思うようなこともやりますよ。でも田中角栄は信念があります。政治家との実行力も口で言うだけで何もできない、そんなに政治家はいらないんだ、実行力だ。だから田中角栄の別名はコンピューター付きプルドーザー、コンピューターのに速い速度でパパパーッと計算して即実行するんです、プルドーザーです。その実行力にね、多くの政治家が心を奪われますよね。 もう目白の田中店にはいつもいつも玄関に何十足もの革靴が並んでおった。陳情です、毎日、ね、そしてその目白の 中庭にはね、この池がありますけど、いっぱい錦鯉がいるんです。錦鯉が持ってくるんです、錦鯉をね。田中家がすごいな、そのね100匹以上いる錦鯉をね持ってきてると全部覚えてる。これは誰々が来た、錦鯉、これ誰々が来た、錦鯉。この行く人がみんな思うんで、あなたが持ってた錦鯉これだよ、それ行くたびに感動するでしょ。それ人心掌握術がまた滝とで、またあのキャラクターでしょ、そのまーまあ中国に行ってね、やっぱり毛沢東や周恩来というね大御所とやり合えたんですから、大したもんだな、それはすごいんでしょうね。皆さん何度か言いましたけどね、もうその中央内でやり合ったんですけど、もう本当中国も手で手札ですから、うん、もう交渉が行き詰まって大変なことになった。で最後には、ね、放棄と言われてね、放棄、法を盾にね、卑劣なことを考えるやつらだった、ね、放棄って言われてこんな言葉を使ったの、中央内がね。でもこれはね、中央内の一つのテクニックだった。だけどそれがわからないから、もう官僚は悩む悩むね、ついていた官僚たち、もうこんなことを言われた、明日の会談なんかできないじゃないかっていうわけです。もう喉にね、食は喉に通らないわけ、食事はもう美味しい魔王大変お酒を飲まない。ところが田中家はパクパク食べてるわけですよ。食べるは飲むはね、これで官僚は、なんで君たち食べないんだって言うんです。食べないとだってこんなこと言われてね、明日からどうするんだって言うんです。田中家言ったよ、だから大学ではダメなんだよ。自分小学校でしょ。小学校でも昔の小学校でしょ。今で中途中学校ですよ。だから大学ではダメなんだよ。明日やりゃいいじゃないか。だから官僚が、いやそれは明日やるけど、どうやってやるの。お前ら大学出てるんだから、それぐらい考えろ。それでその夜も熟睡しておった。でもこれはね、本当にあの中国のね、揺さぶりなんか、やっぱ分かってか分からんとか、それを乗り越えてね、やっぱりパパってやっちゃうでしょ。やっぱり漢詩を読むから、彼は。で、字が達筆する。で、中国人のね、政治家に対する評価2つ。1つは漢詩が読める。もう1つはね、ユーモアがある。で、ただ、両方あったんだね。で、彼は字が非常にうまいから、パパーと漢詩を書く。これでもこの男は信頼できる男だということは読んだんですよ、周恩来が。それでこういうことをふっかけてね、やってるわけ上手なんですよ。それで次の人は毛沢東をやってきた。次の人で毛沢東一言こう言ったんです。もう喧嘩は終わりましたか。喧嘩をしてこそ仲良くなれる。上手だね、中国人は。騙されていきます皆さん。でもね、田中角栄という人はね、いろいろ評価ありますけど、でも決してね、あのクリーンじゃないですよ。でも人が集まりました、お金が集まりました。どうしてでしょう。予報はそれを言ってるんです。皆さん、ものすごくクリーンな人は誰でしょうか。まあ、当時の自民党では三木武夫という人がいました。この人は本当にクリーンだけど、力のない人でした。どうしてですか、ね、考えてみたらね、これが非常にね、この世の中のね、まあ、現実のね、なんて言いましょうかね、矛盾というか不条理じゃないですか。要はそれをはっきりともう見てるんですよ。善人だから栄え、悪人だから衰える、それが因果応報なんだとあなた方は言う。しかし現実を見てみなさい。どうして神に逆らう者が生きながらえているのかと。どうして神を知らないと言っている者が繁栄しているのか。どうして彼らの家族は幸福に生きているのか。それがずっと書いてあるんですよ。子供は彼らを囲んで確かに続き、その末を目の前に見ることができる子孫が繁栄している。 その家は平和で何の恐れもなく、神の鞭が彼に下ることはない。はい、家族みんな平安でね、神の神罰、神の罰が下るなんてことはないじゃないか。当時ね、家畜はとても大事でした。だからこうあるんです。彼らのお牛は常に子をはらませ、目牛は子を産んで死なせることはない。もうね、家畜はどんどんどんどん増えていくんだ。これ神の祝福、神の賜物と考えられていましたから。なぜ悪人の家で家族はみんな平安に暮らし、そしてみんな家族は繁栄を極め、そこに集っている家畜は次から次へと子を産むんだ、ね、そして彼らは羊の群れのように子供を送り出し、その子らは踊り跳ね、太鼓や縦琴に合わせて歌い、笛を吹いて楽しむ。いつもカラオケしてるんだ踊ってるじゃないかって。ヨブの子供はどうだったんですか。どれだけヨブが信仰的でした。子供が来て誕生会をしても、ヨブはいつも何か罪を犯してないんだろうかと思って、いつも神に祭壇を築いていたと書いてありますよ。一緒にこんなに謙虚に自分は生きてきた。そんな子供たちが今どうなってますか。みんな失われてるんですよ。でもそうではない悪人たちの子供は歌い踊って楽しんでるんですよ。なんとヨブの心はね、そのことを見るだけでも耐え難いものがあったでしょうね。これを因果応報で片付けていいのかっていうんです。さらに彼らは幸せに人生を送り、安らかに黄泉に赴く。皆さん、安らかに黄泉に赴くということはね、死ぬ時さえも苦しむことがないという意味です。皆さん、闘病生活しないんだというんです。悪人長患いしないんだっていうんです。皆さん、この世の中にこんな言葉あるでしょう。憎まれっ子、なぜですかなぜ憎まれっ子がこの世で大手を振って生きるんでしょう。金丸のあれじゃないけど、美人薄命って言うんでしょう。なぜ美しい人は早く死ぬの。美人薄命、私の妻は長生きしてそう声で金丸のその話面白いよね。あなた、あなたあの早く帰ってきて昔はそうだった、今はあんたどこ行くの皆さん考えてみたら、そうや、不条理があるでしょう。僕は言うんですよ、どうしてこの世の中憎まれ子が生き延びるんですか、ね、それで彼らの言う主張は何か。彼らは神に向かってこう言ってる。放っておいてください。あなたに従う道など知りたくもない。なぜ全能者に仕えなければならないのか。神に祈って何になるのか。はっきり言えば宗教をして信仰をして何になりますか。何もいいこともありませんよ。そして悪人はよく知ってるんです。信仰している人が苦難と圧迫と貧乏に苦しんでることを知ってるんです。経験な人は貧しさを、あるいは苦しみを、悩みを抱えて生きているということが常だと思って、むしろ信仰しない人の方が自由にこの世を楽しみ謳歌している。さあ、彼らは財産を手にしているではないか。いいでしょうかね。つまり7節から16節で悪人が繁栄しているという現実をヨブは語ります。これまさに因果応報の断りがね、適用されないじゃないか、因果応報なら説明がつかないではないかという話です。 ヨブが一番言いたいことは実はこれですよ、ね、友人たちに対してですよ。さらにこの次17節からどうなるかというと、じゃあね、悪人たちはどうなるのかと、あなた方は言うんだ、神に逆らう者の乏しみが消され、災いが襲い、神が怒って破壊を下したことが何度あろうかと言ってるでしょ。あなた方はこの前の段、神に逆らう者の乏しみは消されるんだ、神に逆らう者には災いが襲うんだ、神が怒っていつか破滅を下すんだと言うけれど、そんなことが何度ありましたかと言って、じゃあそういう悪いものが、繁栄を誇ったものが神の罰で、神の裁きで滅んだということをあなた方は何に見たって言ってる。もちろんヨブはそういうふうにして滅んだ人がいないとは言わないんですよ。でもそうでない人がたくさんいるではないか。するとあなた方は今度はこう言うんです。いやいや、その代はそうかもしれないが、その子供たちが、その子孫たちが災いを受けるんだ、そういう、そのように言うというんですね。それが19節、神は彼への罰をその子らの代にまで伸ばしておかれるのか、彼自身を罰して思い知らせてくれればよい。あなた方はね、子孫にその報いがやってくると言うんだけれども、実はこれもおかしな話だ。なぜ父の罪を子供が償わなければいけないんですか。実は聖書の教えの中には、自分が犯した罪は自分が償うべきだという考え方が明確にあります。皆さん、目には目を、歯には歯に始まってね、自分の犯した責任は自分が責任を取るのであるね。これが第一原則です。自分は何をしてもいいんだ、それでも子孫を取る責任を取るから、こういう話はないんです。もちろん自分も責任を取り子孫にも及ぶという考えはあっても、自分は取らないけど子孫に及ぶんだということはないんです。ヨブはそれを言っている。そのことをですね、21節ぐらいまでの間にこの言って、神の罰というものが悪人に対して望んでいないと言いますよね。そして皆さん、ちょっと時間がないのであれですけど、22節から今度最後までのところでヨブは何を言うかというと、よく考えてみるとね、善人も悪人も最後は死を迎えます。はい、それが23節こうあるでしょ。ある人は死に至るまで不自由なく安泰平穏の一生を送る。彼は丸々と太り、骨の髄まで潤っている。またある人は死に至るまで悩み嘆き、幸せを味わうこともない。ここにあるある人というのは、ちょっと漠然としてますけれども、じゃあ一方はね、平穏な生活、一方は苦しい生活、じゃあこの平穏な生活をした人は善人なんですか、苦しい生活をした人は悪人なんですかという問いかけなんです。そうじゃないでしょうと。あなた方は私の苦難を見て、苦難を受けているんだから罪を犯したんだと考える、苦しんでいるんだからあなたは罪を犯したと断罪する、そういう理解は本当に正しいと思うのか。世の中の現実を見渡せばそうでないことがあまりにも多いと言っている。そしてさらに28節を見るとね、あの高潔な人の館はどうなり、この神に逆らう者の住まいとした天幕はどうなったのかとあなたたちは問う。ちょっとこれ一つ大事なのは、高潔な人というのは私たちが思っている徳の高い人じゃありません。ここで言う高潔な人という意味は、徳が高いという意味ではなくて、当時の貴族とか特権階級のことです。だから欲の中ではこの権力を持った人というのは、まあ、悪人の部類に入りますよ。だから高潔な人と神に逆らう者というのは共に悪なる人のことですよ。するとこの高潔な人の住んでいた館、あるいは神に逆らう者が住まいとした天幕はどうなったんですか。 もし本当に悪なる人が悪なる実を結んで悪なる人が報いを受けるんだったら、そういうものの館は今や廃墟になっているはずではないか。ところがその後です。通りかかる人々に尋ねなかったのか。両者の残した証を否定することはできないであろうとありますけど、この通りかかる人々というのはまさにあの目の前を通りかかる人々のことじゃなくて、これ通りかかる人というのは全国各地を回って旅行をして見聞を広めている人のことです。物事をよく知っている人のことです。だから普通の通行人じゃないですよ。つまりね、いろんな地域を旅行して見聞を広めている人々に聞いてみてください。本当にその町その町で、その都市その都市で、その国その国で、高潔なものと言われる特権階級や神に逆らう者たちが建てた天幕がどうなっているのかを聞いてみてください。旅行をして見聞を広めた人のことはきっとこうでしょう。悪人が建てた家は今も繁栄している。そして皆さん最後に何を言うのかというとね、彼らはね、葬儀まで盛大に行われているということですよ。皆さん、悪人が繁栄を極め幸福な人生を送ってね、死ぬ時も平安に死んでいくんです。そして亡くなった後、多くの人がそこにやってきて盛大な見送りをするんです。延べ送りをしてくださるんです。そうすると皆さん何をするかというと、最後ね、こうあるんです。いいでしょうか。はい、32節。彼は葬式の行列によって運ばれ、その墓には万人も立ち、谷間の土くれさえも彼には心地よさそうだ。葬式も盛大に行われるし、墓にはたくさんの埋葬品がね埋められるんだけど、そこに万人までつく始末だ。お金があるからです。地位があるから、お墓に万人付きの墓に住めるんです。そうすると谷間の土くれというのは、谷間というのは墓にする場所として非常にあの当時通常だったので、ね、谷間というのは墓を作る場所だと思う。すると谷間の土くれというのは墓所の土ですよ。お墓の土さえも悪人には心地よさそうに見えるんです。つまり悪人は死んでなお土に葬られても気持ちよさそうだ。記念碑が立っている、万人が守っている、墓守りがいるんですよ。皆さん、この現実をね、ヨブが言ってるわけ。そして最後、人は皆彼の後に続き、彼の前にも人は数えきれない。これ皆さんね、こういう生涯を見たら、多くの人々がこんな生き方をしたいと後に続くと言ってるんです。つまり悪を犯しても、ね、これほど繁栄し、これほど幸せな人生を送る、これほど子孫に恵まれ、これほど家畜に恵まれ、そして死に至るまでも平穏で盛大な葬式をしてくれ、そして美しいね記念碑を飾った墓に葬られ、墓所に訪ねる人が日々絶えない、こんな生き方をするんだったら私もそうしたい。はい、皆さん何を考えるか。結局あなたの言っていることは、あなた方の言っていることは、この現実とどのように整合性を持っているのか、これよく言いたいことです。もし因果応報ということだけが絶対不変の神の原理なんだ、この悪人が繁栄するという現実をどう説明するのか。だからヨブはなぜ身震いしたか。私は神の義を否定するという。あなた方は神は正しいものを祝福し、そうでないものを罰する、これが神の義だというなら、私は今身震いをするけれども言いたい、声を大にして言いたい、そんな神の義は神の義ではないと言ってるんです。そんな神の義は不条理だ。これはね、神の義というものを聖書は一つ尊ぶんだけど、このヨブはね、その義を否定してるんです。皆 皆さん何がここで分かるかというと、良いことをしたから良い結果が現れる、悪いことをしたら悪い結果が現れる、因果応報。でもこれはある意味ではほとんどの場合当たるんだけど、例外があるという一点において、これは絶対的な原則ではないんだと呼ぶわ。つまり絶対的原則には例外がないんです。例外がないことが普遍的原則なんだから、この神の義の支配というね、皆さん因果応報の原理はね、普遍的なものではない。その普遍的なものではない原理で私の生涯を分析することをやめてほしいという反論を初めてここで読みはしたんです。皆さん分かりますか。さあそこで最後にね、なぜこういうことがね言えるのかということを考えると、それはね、皆さん、私たちはね、結局目に見えるものばかりを追い続けるからです。目に見えるものを追い続けると、我々の人生に良いことが起きれば、それは目に見えるものとして私たちは喜ぶんです。目に見える喜びって、目に見える良いことって何かといえば、ここに書いてある通りです。家族が平和であることです。子孫に恵まれることです。財にあふれることです。そして地に至るまで平安であること、これが良いことだと思ってしまう。しかしその良いことがなぜ起きたのかという、その原因を考えたときに、それはあなたが清く正しく生きたからですと言いたくなる。そしてある意味ではそのことが当てはまる社会でもあるんです、現実はね。するとね、目に見える世界だけを見れば因果応報もある意味では証明されるんです。しかし目に見える世界だけをもし見れば、因果応報の不条理も証明されるんです。つまり悪人が栄えているという。言ってみて分かりますでしょうか。目に見える世界だけを見たらね、善人が栄えていることもあれば、悪人が栄えていることもあるんです。すると善人と悪人が共に栄えるということを、どうやって因果応報で説明しましょうか。もしこれを神の義だというならね、こんな不条理がありますかと。でも私は時にこの目に見えるものに心を向けすぎるとね、その思いになります。でも私はいつも皆さんに言います。宗教もそういう宗教になった瞬間にビルダドの宗教になってしまいますよ。エリファズの宗教になりますよね。ソファルの宗教になりますよね。それは信仰すれば幸せになります。神を疑えば災いがやってきます。それ皆さん何のために信仰しますか。そこですよ問題。目に見えるものを中心として、目に見える一つのね結果、目に見える一つの結実というものを中心にして、何をしたらこのようになるんですか。これを追い求めている限りは、世の神様とは無関係ですよ。だから皆さん、私はね、本当にある種この読む気を皆さんにご紹介しながらね、本当に難しい難解な部分もあるかもしれないけれどもね、かといってね、読む気が語ろうとする、ね、真実は本当に私思いますよ、霊的にはね、我々が本当にこの世界をつかまなきゃいけないんだ。でもそれをつかむためにはいろんなハードルがあります。だから語る立場において非常にそこは躊躇するところもありますよ。でもね、時間がないからもう本当のこと言うしかない。そんなにゆうちゃんのこと言ってられない。目に見えるものはね、幸不幸と無関係なんですよ。これが神様の世界ですよ。もちろん私たちはね、この肉体を持っている以上は、この地上で生きていく上において必要なこと、 これを過不足なく与えられること、これを願っていいんです。だからイエス様もおっしゃいました、今日も肉の糧を与えてくださいと言った。でもあの主の祈りをよく見ると、今日1日分だけくださいと言ってるんであって、余分なものはいらないんですよ。毎日そのように今日も1日必要なものをくださいと、神に祈りなさいと言ってます。本当に私たちには余分なものが多いから、ね、日本はね飽食の時代、いやそのことを考えたらね、私たち自身は日々生きていく中で必要なものを与えられて、これが恵み以外の何ものでもありません。そして何よりも皆さんね、健康であるということはすごい祝福です。聖書が与える祝福は健康と長寿です。長寿といっても皆さん健康寿命の長寿ですよ。闘病生活しながら長生きするなら本当に健やかであること、健康であること、その状態で生きながらえることがどんなに素晴らしいことでしょうね。そして日々の糧を与えられる、これが人がね神に与えられた私喜びであり祝福だと思います。でもそれ以上の過剰なものを求めるときね、人の心が迷ってしまう。皆さん呼ぶ記を読みながら、目に見えるもの、目に見えるものに心を奪われるとき、3人の友人がヨブを責めたような、あるいはヨブに対して何とかして彼を納得させようとしたような、この因果応報の話が前面に出てきますけれども、しかし今日皆さんにヨブはこう言っているんです。そんな世界は本当の世界ではない。皆さん何が言うのか、従来の価値観を我々は本当に超えなきゃいけませんね。そして何を超えていかなきゃいけないのかというと、神の義というものの支配、もし因果応報という言葉で理解するならば不条理なんです。それはだから我々が求めるべき普遍的な真実ではない。じゃあ皆さん本当の幸せって何だろうかと考える。さあ、これがまた今後のね、読む気の一つの大きなテーマになるかもしれないけどね、私は思うんです、本当の幸せ、苦難がやってきて、貧しさがやってきた、病がやってきた、みんなこれ避けたいんです。しかしヨブは今そのような状況に瀕しています。豊かであることが幸せではなくて、目に見えるものに覆われることが幸せではなくて、全てを失っても神を見ていることが幸せなんだとヨブを教えている。いいですか皆さん、この世の全ての財をあげるから私にひれ伏せと言ったのは誰ですか。しかしイエス様は何と言いましたか。ただ神のみ使えよ、この世の全ての栄養栄華を与えると言っても、それは目に見えるものです。そんなものを与えられても幸せにはならないことをイエス様は知っています。そんなことより、その全てを失っても神を見ていることが幸せなんです。どうせ皆さん最後は我々塵に帰っていきますよ。本当に皆さん目に見えないね、心の内に宝を積むことは天に宝を積むことになると思います。本当に目に見えないものに我々の心を向けていったときだけね、真実の平安がやってくると私は思います。それその真実の平安はイエス様がおっしゃる通りです。誰も盗むことができません。誰も盗むことができません。鍵を閉める必要もなければね、防腐剤を置いて腐ることを、錆ができることを防ぐ必要もありません。金庫もいらないんです。我々の心の底にその平安を知ることができた、その喜びがだけが真実の幸福である。でも人々は目に見えるものを追いかけます。 だから皆さん何度も言いましたね、ヨブがもし友人の言葉を受け入れて悔い改めていたならば、ヨブの家に繁栄が戻ったでしょう。でもヨブの心がそれで本当に満たされるんでしょうか。前のように繁栄したと言ってヨブはそれは拒絶してるんですよ。それよりも神を知りたいんです。皆さん19章が絶頂であるとお話しましたけどね、私は今ヨブ記を見ながら思う、19章は絶頂ではない。19章は絶頂の一歩手前だったんだ。これからヨブはね、本当にね、一歩ずつね、誠の真実の神様に出会っていきます。その時ヨブは本当の意味で心に言い尽くしへの喜びと幸せとね、平安を感じたでしょうね。まあそんなことを皆さん思います。皆さんどうでしょうか。私もそう思うんですよ。もうね、とにかく神様を知ることが最高の喜びですよ。神様を知る、神様がもしいるとするならば、神様に覚えられること以上の幸いはございません。この世界72億の人に名を覚えられて、歴史の教科書に全部名が刻まれても、神様の命の書に刻まれなければ何年もないでしょう、ね。まあ、こんな言い方するとご利益取らないんだよ、どういうこと言ってんねんよ私は。でも真実の道を行くということはね、こんな人に私はもう本当につくづく思うの、皆さんね、この健康が与えられていて、そして日々の糧が与えられていて、ね、そしてこのような環境の中でね、皆さん共に神様を探す旅路を歩むことができる、この聖書を通してね、真実の神様に出会う道を一歩一歩でも歩むことができる、この恵みは何者にもね、代えがたいじゃないですか。ただそのことを感謝します。だから因果応報は神の義をむしろ妨げ汚すものだと呼ばれ、そしてもし彼らの言う因果応報が正しいんだったら、悪人はなおのこと力づくだろう、ね、だから悪人はこう思うでしょう。こういう悪をしていることがこの繁栄を生んでいるんだと思うから、ますます悪をします。悪をして罰せられるのはやめるけど、悪をしても罰せられることがなくて平穏を無事に過ごせるのか、ますます悪事に奔走します。そして善に生きる人間はこう思うのがあります。そう、こんな真面目な生活していいんだ、皆さん思いません、なんで日曜礼拝みんなと言ってるのにと思い始めるんですよね。でも私たちはそういう世界に生きていない、いや行きたくはない、そう思いますよ。目に見える世界に神様いらっしゃるので、神様は目に見えない心の内にいらっしゃるから、目に見えないところに心を向けるとき神様に出会うんです。まあ、そのことを思って本当に、私もね、そんな意味では神様に出会うことが、神様を知ることがね、もう心が踊る喜びであるという体験を幾度もしますとね、もう本当によくわかる、聖霊に酔うということがどんどん素晴らしい、わかりますか。先日ね、あるところに行きましたらね、中年ぐらいのおじさんって話をしましたね。そしたら最近若い人お酒飲まないしてるでしょ、だからかどうか知らないと言ってるんです。お酒を飲んだ喜びを知らないんだって、人生の半分も知らないんだって言ってるのよ。私言ったんで、お酒を飲むことがそんなに嬉しいなんて思ってる人生は人生の 1% も知らないんだよな。お酒を飲んで喜ぶというその喜びをそこに感じるということ自体が人生の本当の喜びを知らない人だったんだけどね。私は何の意味があろうかと、もう聖書を食べてね、どんな喜び買いがたい、飲み飲むたびに買いに行かないといけないでしょ。聖書皆さん一冊買ったら紹介する。素晴らしい。アーメン。ね。 じゃあ皆さん3秒捧げておりましょう。今日513番を賛美しましょう。はい、513番ですね。はい、お願いします。